今日から列王記第2ですけれども、この一章のところにはアハズヤに対する神の裁きが記されてあります。アハブの死後にその息子であったアハズヤがイスラエルの王となったわけですけれども、彼がその王となった時にモアブが反乱を起こして、イスラエルには貢ぎ物を捧げていたわけですけれども、それをやめてしまった。そしてアハズヤはおそらくこのモアブに対して攻撃を仕掛けるっていうような時であったと思われるんですけれども、しかし彼は二節を見るならば屋上の部屋の欄干から落ちて渋滞に陥ったとあるわけです。このことも実は偶然の出来事ではないように思われるわけです。なぜならば彼はこのような渋滞の中にあって取った行動は何かというと、このエクロンの神バールゼブブに私のこの病が治るかどうか伺いを立てようと、そのように使者に命じるということをしたわけです。彼はイスラエルの王でありながら誠の神様を信じるということをしないで、むしろその土着の偶像バールゼブブというのは、これはもうハエの主という意味があるわけなんですけれども、もう土着の偶像の神であったわけです。それに病が治るかどうか伺いを立てようと部下に命じた。その時に三節を見るならば主の使いがエリアにこの登っていって、その使者たちに会って言うようにと、それはあなた方がエクロンの神バールゼブブに疑いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか、それゆえ主はこう言われる、あなたは登ったその寝台から降りることはない、あなたは必ず死ぬとエリアは使者たちに伝えたわけです。ですから使者たちはもうすぐに引き返してアハズヤのところに行って、このエリアの言ったことを彼らは王に告げた。ところがこのアハズヤは心を入れ替えなかったわけです。そのことを告げた者はどんな男だったのか尋ねて八節を見ると、彼らはけごろも着て腰に革の帯を締めた人でしたとあるわけです。エリアは預言者であり、もう荒野で、このけごろも着腰に革の帯を締めて生活をする、この言葉を聞くと新約聖書ではあのバプテスマのヨハネも同じような姿をして、彼は荒野で、叫ぶ声として、神の御心を語っていたわけです。悔い改めて、そして神に立ち返るようにとバプテスマのヨハネは叫んでいたわけなんですけれども、エリアも全く同じようにこのアハズヤに、悔い改めを実はこの語っていたということであったわけです。しかしアハズヤはそのことをもう聞かないで、さらに50人の隊長を使わしてエリアをもう連れてこいと言ったわけですが、しかしエリアはこの10節を見ると、私が神の人で会うなら天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろうと言って、天から火が下ってくる、このことも実は神様の裁きの現れであるわけです。それはあの荒野でモーセが民を率いている中にコラたちが反逆するっていうことが出ているわけです。そしてその時に天から火が降ってこのコラについていった250人がもう焼け死んでしまうっていうようなことが起こりましたけれども、ここでもまた天から火が下って50人の者たちがこの焼き殺される、これがもう2回起こったわけですけれども、この第3の50人の50人隊の長は前の2人とは違ったわけです。それは13節を見るとエリアの前にひざまずき懇願していった、神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けくださいと、もうこのようにこのエリアの前にひざまずいて そしてこの命を助けてくださいと減り下って求めて言っているわけです。そのことの上にこの50人の人たちは滅ぼされなかった。ですから神様は憐れみ深い方であり、本当に心から減り下って、そしてまた主のもとに来る者は命を助け、そしてまたご自身の憐れみを与えてくださるっていうことが明確にわかるわけです。神様は決して無意味に滅ぼされる方ではなくて、そのところで神様の真実を表され、この神ならぬ神を拝む者は滅ぼされるわけですけれども、しかし悔い改めて神ご自身に立ち返ってくる者の命を助けてくださる方であるわけです。そしてエリアは15節を見ると、この御使いが彼と一緒に下っていけ、彼を恐れてはならないと言って、そしてこのアハズヤのところに一緒に行く。そしてこのアハズヤに対して16節を見るならば、このバールゼブブに疑いを盾に使わしたのはイスラエルに御言葉を伺う神がいないためか、それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない、あなたは必ず死ぬと、そのことをエリアは伝えたわけです。この時にもしアハズヤがそのことを真摯に捉え、本当に悔い改めて主に従っていくならば、彼は死ぬことはなかったわけです。ところがアハズヤは悔い改めなかった。17節を見ると、エリアが告げた主の言葉の通りに死んだとあるわけです。そしてヨラムという人が代わって王となった。このヨラムはこの息子ではないわけです。また南のユダの王ヨシャファテにもヨラムという子供がいたわけなんですけれども、これは全くの別人であるわけです。ですからイスラエルとユダの王国にはそれぞれ、同じ名前の、王がいた時があるわけなんですけれども、全くの別人であり、アハズヤには息子がいなかった。ですからもう神様がこの言われた通りに、もうアハブとそしてまたその子孫はもう全部根絶やしにされるっていうことが成就してしまったわけです。もしアハブもアハズヤも心を入れ替えて主に立ち返っていったならば、滅ぼされるってことはなかった。私たちも本当にこの全能の神様をいかに恐れるのか、そしてまた減り下って、そしてまたこの助け命を求めるのか、あの第三の50人隊の隊長のように私たちは減り下り、そしてまた命が与えられ、そしてまた何よりも祝福をいただいて、また私たちは喜びと感謝、また勝利のある人生をこの世にあっても与えていただくものとさせていただきたいと思います。